Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。私は今日幸いプラザの1階に入っています長岡市立科学博物館にお邪魔しています。今回は日本植物学の父と呼ばれた牧野富太郎博士と、現在ここ科学博物館で開催されている企画展についてご紹介していきたいと思います。今日お話しいただきますのは科学博物館の桜井幸恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、桜井さん、植物のねご専門ということで、今日も花柄のシャツをお召しになっているわけなんですけれども、やっぱり植物の専門家としては牧野富太郎博士って特別な存在なんでしょうか？
はい、植物の研究をする上では必ず通る道というんでしょうかね、必ず関係が出てきます。
そんな牧野富太郎博士がどういった人物だったのかというところから今日はお話を伺っていきたいんですが、どんな人だったんですか？
日本で見られる1500種類余りの植物の名付け親であり、植物標本を生涯に40万枚も作成したと伝えられている日本を代表する植物学者です。日本のすべての植物を知りたいという夢と、ただただ植物が好きという純粋な気持ちを原動力に、明治から昭和初期に活躍した日本の近代植物学の基礎を築いた人物です。
ただただ植物が好きっていうのがなかなかすごいなと思いますよね。
はい、牧野博士は自然あふれる高知の山里に生まれ、幼い頃から植物に親しんでいたんです。自分が植物を好きになったことに特にきっかけなどはなく、生まれながらに好きだったんだということを自分の本の中で書いていらっしゃいます。94歳でお亡くなりになる直前まで植物の研究を続けていました。
先ほど展示もちょっと拝見したんですけれども、自分は植物の生まれ変わりなんじゃないのかっていうふうにね書かれているところもありましたよね。そしてまた好きすぎるあまりいろんなエピソードがあるそうですね。
はい、私もこの展示を組むにあたっていろいろ本なんか読んだんですけれども、その中に出てきたものでちょっとびっくりしたエピソードとしては、本人がその半日ぐらいの予定で植物採集調査に出かけたんですけれども、没頭するあまり野宿をしながら3日もかかって、周りの人が大変心配したっていうようなことが書かれていたりとか、植物をこう採集しながら歩いて移動するのにとうとう持ちきれなくなって、後ろにリアカーに植物の標本を乗せて運ぶ人がついていったというようなエピソードを見たことがあります。
そしてまたその採集とか研究に出かける際に牧野博士のこだわりがあったようですね。
はい、展示の写真を見ていただくとお分かりいただけるんですけども、だいたい真っ白いシャツに可愛い蝶ネクタイをつけておしゃれをしてお出かけになってるんですけども、これは博士にとって植物調査は、愛する人に会いに行く、こうデートしに行くくらい、ね、嬉しい時間だったっていうことなんだそうです。
すごいですね。そうなんです、写真をね私も拝見させていただいたんですけれども、真っ白いシャツに蝶ネクタイ、その首には鬼バスをねこうかけて満面の笑みで喜んでいらっしゃるなんて写真もあるんですよね。
はい、今回お借りしてきた写真の中には、これ清掃でこんな格好しちゃうのっていうような、写真も入ってます。
私も今日はですね、桜井さんにお会いできると思って桜のネックレスや桜色のワンピースを着てきましたけれども、これまさに好きな人に会いに行く清掃だと思っております。はい、そういう中でですね、牧野博士現在放送中の朝の連続テレビ小説のモデルにもなっていらっしゃるんですよね。
はい、現在放送中の朝の連続テレビ小説らんまんの主人公牧野万太郎さんは、この実在の牧野博士をモデルにしているんです。
なるほど、このらんまんの放送が始まったのが今年の4月ということですけれども、公開に合わせたんですか？
はい、この放送が決まった約1年くらい前に 今回の展示を共催している新潟県立植物園さんと展示の準備を始めまして、約1年かけて今回の展示を作ったということになります。
素晴らしいですね。せっかくだから植物のことを知ってもらおうよ、また新潟との関わりも知ってもらおうということで準備を進めていらっしゃったということですよね。牧野博士に関しては高知県出身という話がありましたが、新潟県とはどういった接点があるんでしょうか。
はい、調査のため、それから講習などのために日本全国を飛び回っていた博士は新潟県にも5回ほどいらっしゃった記録があります。地元の人たちと交流した記録なんかも残っているんですよ。皆さんご存知の新潟県の木、雪椿、この雪椿の名付けに牧野博士が関わったというふうに言われているんです。雪椿という名前でなければ、実は猿岩椿とか灰椿なんていう名前が採用されていた可能性もあるんです。ちょっとイメージ変わっちゃいますよね。
そうですよね、まあ、確かに地面を這うような椿というイメージの灰椿っていうのもイメージとしてはあるのかもしれませんが、やっぱり私たちはあの真っ白い雪の中でその寒さに耐えて咲く雪椿のイメージの方がぴったり合ってるのかななんて思ってしまいますよね。
はい、その点では牧野博士もそこを採用して雪椿と名付けてくれたんじゃないかなと思います。
今となっては新潟県の県木にもなっていますし、新潟県出身の歌手小林幸子さんの、ね、ヒット曲にもなりました雪椿、花言葉は変わらない愛なんだそうです。きっと牧野博士も変わらない愛で植物を愛し続けたんでしょうね。
長岡 NGOK。
さあ、それではここからは企画展の見どころについてご紹介いただきたいと思います。まずは今回の企画展の概要について教えてください。
はい、朝の連続テレビ小説らんまんの放送に合わせて主人公のモデル牧野博士を紹介し、博士と新潟の植物との関わりを展示しています。牧野博士の活躍した日本植物学の黎明期の解説、研究資料である植物標本についての解説や、新潟県での牧野博士の軌跡等について紹介しています。
ズバリ企画展の見どころはどんなところになるんでしょうか。
はい、一つは当館所蔵の牧野博士の鑑定標本です。今から100年以上前の大正時代初期の植物標本で、牧野博士の鑑定、つまりこの種類で間違いないよというお墨付きをもらった標本です。
確かに先ほど私も拝見させていただいたんですけれども、鑑定者李博牧野富太郎と書かれております。例えばですね、悠久山村神社側で採集された赤菓子だったりとか、越郡種子原なので山越しになるのかなと思うんですけれども、千田毛刺というものだったりとか、これは白丸ですね、白丸がまだ村だった頃でしょうか、白丸村のごまきだったりとか、本当に綺麗な状態で残っているものなんですね。
はい、博物館に保管してある標本の中でも一番古い部類に入りますね。展示室でご覧いただいている植物標本でお分かりいただけると思うんですが、標本は平面的で大きさが揃います。これは郵送で移動させるのにとても便利なんですね。この鑑定標本が博士のもとに郵送され鑑定を受けて返送されたものと考えられます。博士は長岡に来たことはなかったのですが、こんな風に長岡の植物の標本を目にしていたんですよ。
なるほど、まあ、そういった郵送を使って長岡の植物もしっかりと牧野博士の目に入っていたと思うとちょっと嬉しいななんていうふうに思ったりします。そしてもう一つ、
はい、もう一つは牧野博士の直筆のハガキです。当時東京に住んでいた博士が、地元高知県のお弟子さんに送った直筆のハガキ2通です。県内初公開の資料になります。1枚は博士がお弟子さんに送ってもらった浜久柿の標本がどこの産地のものかを尋ねているハガキです。浜久柿を標本にして保管するのに産地が分かるようにしたいから教えてくださいと書かれています。もう1枚は高知県にはヤブガラシがないと ある書物に書かれているのを見たが、実際はあるのではないかということを尋ねているはがきです。この当時はまだあまり一般的でなかった地域ごとの植物の記録、植物史を作る活動に博士が生涯かけて取り組んでいたことを示してもいるんです。
なるほど。もうはがきもですね、かなりこう味のある色になってはいるんですけれども、本当に綺麗に残っていますし、字も達筆でいらっしゃいますけれども、何よりですね、やっぱりこの博士の思いがこう綴られているっていうのがよくわかるんですよね。自分の地元である高知県に本当に破るがらしはないのかっていうところをですね、真摯にこう突き止めようとする、追求する思いっていうのがね、ひしひしと感じられてくる、そんな一枚だと思いました。さあ、それではですね、ここまで聞いている皆さんもおそらく、いやちょっと見てみたいという方大勢いらっしゃると思いますので、改めて企画展の開催情報について教えてください。
はい、この企画展は6月28日水曜日まで開催中です。時間は午前9時から午後5時、入館は午後4時半までにお願いします。休館日が6月の5日月曜日、19日の月曜日となっています。会場は長岡市立科学博物館企画展示室、入場は無料です。
ここまで貴重な資料、県内初公開の資料も展示して、もう一回言いますよ、入場料は
無料です。
素晴らしい拍手いやー、これぜひ見ていただきたいなと思います。そして県内の他の施設でも牧野富太郎博士の展示を行っていらっしゃるようですね。
はい、新潟市秋葉区にある新潟県立植物園でも開園25周年特別企画ということで、牧野富太郎展を開催しています。展示期間や内容、休館日などの詳しい情報は植物園のホームページをご覧ください。
それではですね、科学博物館の今後について教えていただきたいと思います。
はい、今回ご紹介した企画展の他にも、長岡の自然や歴史を紹介する常設展をやっておりますので、合わせてご覧いただきたいと思います。令和5年度の企画展はこの牧野博士の展示を入れて全部で5つ開催しますので、次回の企画展もどうぞお楽しみに。
それでは最後になりますけれども、このラジオをお聞きのリスナーの皆さんへメッセージいただいてよろしいでしょうか。
はい、この企画展では牧野博士が植物を好き、とにかく大好きという気持ちを持ち続けていたことと、それが博士の活動の大きなエネルギーとなっていたことを感じてもらえるのではないかと思っています。博士を知ることで、爛漫をもっと楽しめるようになるのではないかと思っております。
先ほど私も一周させていただいてガイドをしていただいたんですけれども、企画展の最後のところにですね、牧野博士からのメッセージというパネルがあるんですよね。これにジーンと来てしまいました。
ありがとうございます。牧野博士は自分が植物を見れば見るほど新しいことが分かって、こんなに愉快なことはないというふうにおっしゃってます。これを皆さんにもきっと伝えたかったんじゃないかなというふうに私も感じているんです。皆さんが植物を見ることで楽しい、面白い、大好きっていう気持ちをぜひ持ってほしい、そんな牧野博士のメッセージをパネルにしています。
特にね、またお子さんにも足を運んでいただいて、好奇心を持つこと、知りたいって思うこと、好きだなって感じること、そんな気持ちをですね、これからも大事にしてもらえればなと感じました。今日お話を伺いしましたのは科学博物館の桜井さんでした。桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
牧野富太郎博士が見た新潟の植物、企画展に関するお問い合わせは科学博物館電話 32-0546 32-0546 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報魅力発信課、または FM 長岡までお寄せください。